発酵兄弟のコージートーク。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹こと五味醤油の五味陽子です。
発酵兄、五味醤油六代目五味仁です。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
気になるお便りが届いてます。
お、
弟早速呼びます。
はい、お願いします。
兵庫県在住、
兵庫
石塚恵子さん。いろんなとが来るね。ありがとうございます。この2年くらい我が家は朝食に納豆と水キムチを必ず食べています。その食べ方にこだわりがあります。納豆1パックに対して水キムチのスープを大さじ1入れて一晩寝かします。水キムチの乳酸菌が納豆菌を餌にさらなる増殖を遂げると信じているからです。キムチ、納豆は単体でも優秀な発酵食品ですが、この2つがタッグを組むと最強の発酵食品になるのではということですね。
結構な発酵マニアの方ですね。
うん、大好きだね。キムチと納豆って言ったら結構香りもすごいし、
ね。で、毎晩戦わせてるわけですよね。すごい。
これ一応専門家としてマジレスしていい？
は
い、
どうぞどうぞ。
納豆、これね、何が起こるかっていうとね、乳酸菌多分増えなくて、納豆菌に返り討ちに合うんだよね、おそらくはね。
へー。
なんかこう、納豆菌って結構すごい抗菌作用あるから、他の菌のこう、侵入を許さないので返り討ちに合うんだけど、ただ確実にそのキムチの乳酸菌のうまみと納豆のうまみってちょっとその成り立ちが違うから、だからその2つの異なる種類のうまみが合わさって最強のうまみみたいになってると思いますね。
へー。じゃあ毎日最強のうまみを作って食べてるんですね、石坂さん。
もううまみマニア、
うまみマスターですね。
うまみマスター
、
動物の馬ってことですか？
全然違う。
なんでそのなんでそのツッコミがない、
はい、すいません。
ということで、石塚さん、その乳酸菌が増えてるかどうかは分からないけれども、納豆とキムチを合わせると複数のうまみが合わさってくるので、もうめちゃめちゃ美味しい相乗効果になるよとですね。
美味しい食べ方だったってことだね。
いいですね、こういうなんか、私こうやって発酵食品食べてますみたいな紹介。ぜひこんな発酵の、思い出とかね、こういう発酵食品いいですよっていうメッセージいただければなと思います。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
お願いします。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは沖縄のものづくり。
先週の続きだね。
そうです、まだ沖縄の話が続くというね。それぐらい衝撃。
なんか発酵パラダイスって言ってなかったっけ。
はい。
で、今回ちょっと発酵もあるんだけど、ちょっとその他のね、ものづくりもちょっと触れてみて、いろいろ感想言いたいなと思うんだけど。
いいタイトルだね。
コーヒー見たね。コーヒー栽培しててね、
びっくりしました。なんかコーヒーって赤道直下のところでしか育たないと思ってたけど、ありましたね、沖縄に。
祠みたいな鳥居が立ってるところの近くの森をこうかき分けていくとさ、滝とかなんかって生えてんだよね。
芭蕉布が生えてて、コーヒーが生えてて、芭蕉布生えててコーヒー生えててみたいな、もうなんか、すごい森だったね。
すごい景観だったね。
しかもその案内してもらったのもね、コーヒー作ってる旦那さんと芭蕉布作ってる奥様でね。
芭蕉布か布を打ってね。そう。コーヒーってさ、やっぱり今まで豆は見たことあったけど、木はちゃんと見たことなくて、でその豆がどうなるのかとかね、分かんなかった。
分かんなかった。
どうだった？
いや、なんか豆がなんだろうな、こうブドウじゃないですけど、こう出てるじゃないですか、葉っぱの間から。でそれを一粒一粒手でまず取ってるっていう、絶対機械が入れないっていうのにもびっくりして、でさらにその豆をなんだろう、コーヒー豆にするには全部剥いて乾燥させるっていう。なんか私たちがもう飲むのってドリップされたものとか豆で焙煎されたものだけど、そのなんか木豆の尊さじゃないですけど、
で豆豆って言ってるけど種だったっていう。
そうそうそうそう、
コーヒーのあれ種なんだよ。
種なんですよね。
いろいろ間違って 間違ってないけど勘違いしてたわ、
うん、なんかこうだから落ちたねたその種コーヒー豆が発芽してるのも見たよ ね、
見ましたね。
かわいかった。大豆みたいだった、
大豆みたいだったね。
その種からねこう 芽が出て双葉が出てるところと
か、ね、でそれね、ゆっくり時間かけてねコーヒーの木になって、
う
ん、
そう。
あ、1本あたりどれぐらい取れるんだ
っけ。うまく取れて1キロって言ってた、
うん、1年でね。
でそれを乾燥させるから、
うん、
700g とかになっちゃって、
うん、1本もいかん 700g しか取れないんだよね。
いやだからなんか知らなかったことなので知れて純粋に良かったなっていうのは、うんうんうん、
でその芭蕉布ってさっき出てきてますけど、芭蕉布って何かっていうとね、バナナみたいな木なんだよね、一言で言うと、うんうん、でなんか実がならないバナナみたいな感じなんだけど、うんうん、その芭蕉布ってどういう文化なのかっていうと、そのバナナのなんか幹みたいなところの繊維をね細かく裂いて布に折っていくっていう、うん、これまた恐ろしく手間がかかることをねやっていて、
うんうん、
何回も何回も加工してね、
うん、
すごかったね。旗織りも手で折ってたしね。
そうそう、でなんかその芭蕉布の布糸を作るときに、うん、なんか発酵の技術を使ってるって言ってましたよね、
うん、それは琉球藍かな。
あ、藍か藍か、
そう、うん、だから、かどんどん乾かして、その最初なんか本当に植物の繊維だったものを少しずつ糸みたいにしていって、うん、で最後それを折っていくんだよね、
う
ん、ですごく美しい生成り色の、
いや本当に繊細なね
のが折られていって、でその上に琉球藍って言って、うん、その琉球すくも藍染めっていうのも実は発酵技術なんだけれども、うんまあ、そのすくも発酵させて、それで染色していくっていうものなんだけど、でそれで模様をつけていくのね、その芭蕉風の布っていうのは、
うん、そうそう、でそのすごいいいのかな、ね、琉球藍をこう色をこう安定させる時の着色剤の発酵液を作ってるけど、その発酵液のなんかお粥入れてるって言ってませんでした？
似てたり、お粥入れて、ね、菌の餌にしてるとか
言ってる、ね、そう、だからなんか甘酒みたいなものにやってるのかなって、
うん、
でなんかその場所ねやってる方もよくわかんないけどお粥って言ってたじゃないですか、だからなんかまだ解明されてないことがたくさんあるから、うん、そこもまた行ってみたいですよね、うん、現場もね。
そうね、愛の現場見に行かないとダメだね、
うんうんうん、
なんかやっぱ発酵核って日本では基本的に食品だから、うん、食品以外の発酵ってあんまり研究されてなくて、うん、よくわかんないんだよね、
うん、なんかこうやってたからなんとなくこうやってますみたいなことがきっとあってね、うん、ちゃんとメカニズムをね、うん、やればもっといいものとか、うんうんうんうん、他もなんか奇跡の大発見みたいなことかもしれないので、うん、
そうそう、実はご飯入れなくても染まるみたいな、ね、
そうそうそう、大豆の方が良かったみたいな、
実は発酵してなかったみたいなみたいな話かもしれないけど、
梅干しと一緒みたいな、
うんうん、
まあ僕らのライフワークとしてそういうね、いろんな日本全国にあるものづくり、うんうん、発酵みたいなものをこう丁寧に見ていくってなってやってきたよね、うん、
見ていきたいですね、
で面白かったな、刺激的だったよ、で僕そこで感動したのが、その1本の木から 700g しか取れないコーヒー豆を使って、うん、コーヒー飲ましてくれたんだね、
う
ん、
それはね、あれはね、
ありがとうございます
っていう、いや本当に
本当に、ナスは最高のもてなしだったね、
うん、
どんだけ手かけたんだろう、
うん
うん、だやっぱこうものづくりを実際にやってるところを見に行くと、そうやってできるまでのね、その人の手間とか、うん、その自然の尊さみたいなのよくわかるから、
うん、
それをベースに飲んだり食べたりすると、うんうんうん、より一層美味しく感じれていいね、
あとパン屋さんも連れてってくれたね、
うん
うんうん、
パン屋さん面白かったね。例えば宗像堂っていう、宗像堂さん、沖縄ではすごく人気のあるパン屋さんに行って、うんうんうんうん、でその手作りパンと手作り味噌をなんかエクスチェンジしたよね。
ああしましたね。
そうだ持ってって、うんうんうん、
そうそうそう、宗像さんが作った手前味噌をね、その場で手前味噌開きして、でみんなで舐めてみたら、
うんうん、
あれこれパンに合うんじゃないのってなって、うんうん、焼きたてのバケットに塗って食べましたよね、う
んうんうん、なんか美味しすぎて踊ってる人いたね
うんうん、うん、
食べたよね、
うん、
なんかこう兄的にさ、そうやってその、うんうんうん、まあ、ジャンルが違う発酵の職人が出会ってさ、交換してみた時とかってさ、
うんうんうん、
そのまた言葉でやるのと違うコミュニケーションがあるんじゃないの。
そうですね、なんか同じ何食味噌同士だとなんか結構よくあるのが製法の話になるんですけど、うん、ただパンと味噌だとなんかもっと大きい話になるんですよね、うん、なんかその原材料の考え方とか、
うん、
その酵母を具体的な取り方じゃなくて、うん、どういう捉え方で添加してるのかっていうのをすごく その聞かれるし聞きたいなと思ってて、うん、でうちのゴミさんのとこ酵母入れてんのみたいな話で、いやうち、うん、あの降りてくるのを待ちますっていうか木桶なんで、
うんうん、
それをあのずっと使い続けてますみたいな話で、うん、ああなるほどね、それでそういう味なんだみたいなのを、うん、味見した後に言われると、あそこそういう解釈というか、
うん、
気持ちで取られてるんだなと思って、そうそう、で僕その出してくれた焼きたてのパン食べると、うん、そう言ってもらったのが、あこういう香りになるんだとか、うん、味になるんだっていうのはなんか、うんうん、あんまり多く喋るよりは直接自分の作ったものを食べさせた方が情報が多いかな
と、うんうん、そうそう、なんか宗像さんのところにもやっぱりパンの評判を聞いていろんなパン職人さんが遊びに来るみたいなんですけど、でもみんなパン持ってこないそうなんですよ、
うん、
だからなんかもっとパン食べたいって言ってましたよ、
うん、すごい、ね、で改めてやっぱ発酵って、まあ、一つはその菌の働きによる自然の、うんうん、なんつうんだろうね、まあ、一種ミラクルみたいなものもあるけど、うん、もう一個やっぱり人間同士のそういう濃密なコミュニケーションだなっていう、うん、文化だなっていう両方の側面見たよね、
見ましたね、
うんうんうん、
そんなこともこれからもラジオで伝えていきましょう、
はい、また行きたいな、うん、沖縄、
はい、
うん、行こう。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。2週にわたって沖縄の話やっと完結しましたね、
うん、
そう、旅のね最後に私、沖縄のやちむんっていう焼き物をどうしても買いたくって買いに行った、
結構買ってて
爆買いしてたんですけど、でもその買い物してる間に兄二人がベロンベロンに酔っ払ったんですけどあれ何だったんですか
なんかあの市場の なんか市場の中に、
うん、
外にテーブル出してるあの居酒屋さんみたいなところがあって、うん、でそこ行って一杯飲もうかなと思ってたん
で、一杯じゃないところのベロベロでしたよ、あれは。
でそれでなんかとりあえずおつまみ頼もうと思って、うん、なんかスクーガラス豆腐お願いしますとか言ったら、うん、いやその1000ベロコースがあるんです、1000ベロって1000でベロベロと言うんですけど、うん、でそしたら1000円でこのスクーガラス豆腐とあと飲み物3杯ついてきますよ、ビールでもあの青森でも飲みますよみたいな、頼むしかないじゃん、
うん、何ベロしたんですか。
結局2人で 3.5 ベロぐらい、
うん、何もベロベロ
だって私爆買いしてたのを1時間ちょっとぐらいですよね、
うん、そういやだからさ、そのおつまみ1個に対して飲み物3杯じゃん、うんうん、だから途中でおつまみがなくなってくるじゃん、
うん、
で追加のおつまみ頼むとまたあの1000ベロを頼めてブッシュしてくんの、だエンドレスになってくる。
そうそう、普通に唐揚げ注文受けてくれればいいのにえもう一回ベロいっちゃうみたいなね
泡盛りよね、まだちょっと微妙に明るい時から水割りとかでねずっとねダラダラ飲んでないとい
い、ベロベロになるけどね、ベロベロになる、うん、飲みすぎには注意して、
はい、
そんな沖縄の楽しみ方もありますということで、はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内に番組のバーナーがあるのでぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟と浦平久でした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りしました。